原宿です。
田町です。
アリチャアリアワ
駅ね、原宿と田町だこれ。
あ、駅になっちゃった
っね。急に原宿ですって言うからさ、駅名出てくるじゃん。
駅同士だっつってこれは面白い。
そのツッコミの仕方何、ね、
本当低みを飛んでいったからさ思ってたよりの低いところを飛んだからもうね、言葉が出なくても。
あ、なんか今は確かになそんなもんだよね、うん、毎回俺きっと。
さあ、そんなですね、はい、低み作家のおすしさんがついに、はい、あと1週間後に迫りました。
お、
悲しみゴリラ川柳、書籍発売日が、
いやいや悲願のね、
もう本当に、え、悲願初か、
初ですよ、
初書籍ですか、
初書籍が悲しみゴリラ川柳ですよ。
初書籍悲しみゴリラ川柳、11月20日に、まあ、全てが順調であれば、
そうなんですよ、
出てるというか出るはずなんで、
出るはず、
うん、もう1週間後にね迫ってるわけで、もうアマゾンにも出てるでしょ、なんなら
多分出てるんじゃないですか、
うん。そんな感じで大丈夫。そんな感じだったら出てないかもしれない
いや、これちょっとね、これ撮ってんのが結構前、
まあちょっとまだ11月になるぐらいなんですよね、今が。
そうなんです、うん、この収録してるこの放送のね、収録が、
そうそうそう、
なんでちょっと本当にまだ出来上がってないです本が。なあのね、表紙がまだできてなくて、
まあ、じゃあ初映が出てないっていう感じですね。
そうなんですよ。
まあ言ってもそら
大丈夫だろうと思うんですよね。
大丈夫ですから、まあ約、まあ出ると仮定しましょうよ。
いや
出るはずなんでね。
出ます11月20日、
そうそう、うん、なんでもうすぐ、
いや、はい、
ちょっとまあこのラジオもね、うん、あの僕とお寿司さんがリッチャーリアバーなかなかとこういうねやってるわけなんで、うん、
はいはい、
もうこのおもころのラジオもバックアップしなきゃってことでですね、
もうありがたい、
うん、まあなんか発売記念イベントなんてこうできるとね、
あ、
いいんじゃないかなみたいなこと。
ああ、原宿さん、
はい、
やります
やりますか、ありがとうございます、
ね、もうやる方向で進んでます、
そうなんですよ、もうやりましょうと、ぜひ、やりましょうということを出版社の方とも話して、
はいはい、
もうなんならもう会場もここじゃないかぐらいまではもう詰めてあるので、
そうなんです、
もうイベントやります。
ありがとうございます。
もう言ったらこれあれですよね、アリッチャーリアワーのイベントでもあると。
そうですね、この2人がとりあえず出るんでね、
そうそうそう、
悲しみゴリラ川柳っていうのはもともとおもころで始まった企画なんで、
う
ん、
そうですよね、
まさにおもころの、うん、としてのイベントとして正しいわけなんですけど、
は
い
は
い、
そうそう、
これだからアリッチャーリアワー、
うん、
もう結構2年近く、
ね、やってますね、
やってますけど、
いつの間にか
全然そんなこともしなかったじゃないですか、イベント。
そうそう、イベントはね、なんか他のラジオだと結構やってたりとかするわけじゃないですか。
そうなん
です
よ、うん、
で、まあなんかありがたいことにね、その、うん、アリッチャーリアワーではあのイベントとかはやらないんですかとか、その聞いていただけるね、
は
い
は
い、本当に優しい心の優しい方にな んかもう聞いていただくことがあるんですけど、まあ、
うん、
ねえとこんな老いさらばえたさ
そこなんですよ、
老骨たちが今さらイベントだのやったとこでよっていうさ、
そこ本当にさ、なんでこうね、うん、やんないかっていうとさ、うん、前までラジオの総合イベントあったじゃないですか。
ありましたね。
あれでこうみんな出るとさ、うん、こうみんなこうサインしてくださいとか、いろいろねなんか求められてるんですよ、
はいはいはい、
一回もされたことない
まあそのまあ、正直そのイベントに来てくれてる方はやっぱりね、まあ、若い方たちですから
まあ若い方って、まあ、
それはね、
だからもうどんどんやりたくないなと思っちゃってた時期があったんですけど、
うん、
だけどまあもうでそういうの気にしないというか、
うん、
でもここらでねなんか 軽い感じで、ね、まあ、やってみたいなっていう、
その書籍発売にちょっとかこつけてのイベントだったらなんか、
ね、ちょっと本堂というかね、
うん、
濁してしまった
まあそのラジオ全面バーンとかじゃなくて、
ちょっと悲しみゴリラ川柳というわけのわからない、
そうですね、
主題ができてしまいましたけど、
まあ、ちゃんとそういう理由があってのイベントならもうぜひいいんじゃないかってことで、もうイベントね、うん、やりたいと思うんですけど、こう何をね やろうかなっていう悲しみゴリラ川柳発売記念と題したイベントで何をやるべきかっていうのが、
ね、
何考えてるんですけどね、
うん、何やればいいですかね、
まあ、僕はやっぱりそのゴリラ、
はいはいはい、
ゴリラっていうところをもっとお寿司さんが知っとかないと、うん、今後の悲しみゴリラ川柳もちょっと、
うんうん、
あの深まっていかないんじゃないかなと思ってるんで、
はいはいはいはい、
ゴリラの専門家を呼んだら
どうかなと。あ、なるほど。
もう飼育員、
あ、飼育員さんね。
ゴリラの飼育員さんを聞いて、
うんうんうん、
そのまあ、そもそもゴリラの悲しみって、
うんうん、
お寿司さん知ってるのかと全然関係ないこと書いてんじゃねえかと。
あ、
悲しみでもゴリラでもないやつもあるじゃんとか
あるよね、
こととかも言いつつ、そう、飼育員さんにゴリラって悲しみを感じてる時って分かるんですかとか、なんか、
そう、まあ、飼育員さんだったら分かるのかね。
いや、やっぱ分かると思うよ、そのゴリラの感情みたいなのもなんか徐々に分かるようになると思うんで。
そっか、うん、その人たち呼んだら来てくれるんですかね。
いや、分かんない、それはそれは
何なんすかっていう、うん、今日何なんすかっていう感じだよ。
でもまあ、そのゴリラに対しての知識をちゃんと深めなきゃダメ
だ。なるほどね。でも割と俺あるんだけどね、
うん、
そこは。
あ、ゴリラの知識あんの？
知識ありますよ。だって俺2年間やぐらいやってるんですよ、
悲しみゴリラ川柳、うん、そんなにやってたんだ。
そうね、もう1年半ぐらいですけど、うん、
そう、まあ、だからよくさ言われるのがゴリラは B 型みたいな。
ああ、ありますね。
あれはさ、もうゲのゲの
ゲのゲです、
あるあるじゃないですか。
本当ゲのゲのあるある、
誰でももう知ってるわっていう。もう
俺ね、でも本当詳しいですよ、うん、そこらのやつに比べて。
あ、マジで？
だってもう俺ほんと調べたからね、 これ書くために。
あ、ゴリラのこと結構調べたの？
そう、だからあの前もおもこれで書いた漫画にも書いたけど、うん、本買おうと思って、
はいはいはい、
東大の本買ったんですよ、
うんうん、
東大が出版してるゴリラ研究の本、
はいはい、
それあの最初の10ページぐらい読んでますから
え、10ページの本なの？
いや、250ページぐらいある本の最初の10ページぐらい。
全然紐解いてない。あと240ページもさ。
でもあとね、
うん、
あと山際さん、あ、その本書いた人も山際さんっていうね、
はいはい、
ゴリラの権威がいるんですよ、日本のゴリラの権威、はいはいはい、その人が絵本を出してるんですよ、
う
ん、ゴリラの、
ゴリラの、
それはあのすごい子供にも読ませるものだから、うん、簡単に書いたんだけど、うん、すっごいね、ちゃんとゴリラの生活が書いてあって、
へ
ー、めちゃくちゃためになるんですよ。
あ、そうなんだ。
それでね、俺ね、初めて知った知識が、
はい、
ゴリラって、
うん、
あの山に住んでるんですよ。
山だし、マウンテンゴリラっていうぐらいですからね、もう海には住んでない
まあそうですね、
うん、
で、割と高所に住んでるんですよね。
高いところなんだ。
そうなんですよ。なんで俺よくね、暑い暑いっていうネタを書いてたんですよ。
ゴリラが暑がってるってこと。
そう、夏場日差しが暑いくて、うん、でクーラーもないし暑いから悲しいみたいなネタをよく書いてたんですけど、うん、どうやら涼しいらしいんですよ、
まあ、生息地が。
そうそうそうそう、っていうのも後で知った情報、はい。
あ、ゴリラが暑がることあんまりない。
あんまない。
へ、
まあ暑いところもあるだろうけど、うん、っていうぐらい俺は知ってます
それがなんか基準になるのかどうかわかんないですけど、でもそれこそその山際さんっていう教授の方とかをさ、ブッキングしてさ、
う
ん、ゴリラに対しての知識を深める夜みたいにしたら
それだ、周りがもう見てる人はゴリラの知識を深めたいのかっていうところもないですか、う
ん、いや、だからそのさ、やっぱ悲しみゴリラ川柳だけで客呼ぼうとしちゃいけないんですよ。そんなニッチな、ニッチなところからニッチな客を集めてもしょうがないわけですから、そのゴリラっていうのをちょっと 広くね、
広い、
動物好きにもアピールできるような。
いやいや、そうですけど、
うん、
でもゴリラ、悲しみゴリラ川柳のイベントに来てるやつはもう絶対ニッチじゃないですか。
そうだけど、まあ、動物好きが来ても満足できますよぐらいの宣伝をしないとさ、怖いじゃないですか、やっぱり。
うーん、そう、確かに、うん、なるほどね、ゴリラ、そうそう、ゴリラの知識か、
うん、
じゃあそういう人、まあ、それも一つの案だね。
案ですよ、別にこれをやるってことじゃないですよ。今どういうのがいいかなっていう。
確かに確かに、うん、そっかそっか、じゃあ、うん、他は何かないですか。
あ、僕のやりたいことですか。
なんか自分でなんかあんまり思いつかなくて、うん、
でもまあまあ俳句ですからね、
ええ、
まあ、俳句じゃないのか、
川柳ですね、
はい、川柳なんで、まあ、その場でその即興ゴリラ川柳みたいなのはなんかまあ想像はしやすいですよね。
ほうほうほう、
まあ、それこそその来ていただけるお客さんから 悲しみゴリラ川柳を集めてこう句会のような感じで、
あ、いいじゃないですか、
みんなでその川柳を読んで、
いい、はいはいはい、
悲しみ度をちょっとこう議論するみたいなこととかね、
はいはいはいはい、いいですね、
うん、そういうのはまあ想像はしやすいです
よ、ね、俺あれやってみたいんだよね、うん、あのそしたらもうその会場で誰かに、うんうん、
はいはい、
あのテーマを言われたら俺はもうそのテーマですぐゴリラの川柳が
そんな
パンと出るんで
そんな即興できんの、あの悲しみゴリラ川
柳やったことないか分かんないですけど、うん、でも俺ここまで考えたんだから、うん、それぐらいなってんじゃないかなって
怖いよ即興ってのは怖いですよ、
怖いな、確かに怖いな、
あとあんまりそのさ、うん、悲しみゴリラ川柳の凄さってそんな即興でやったからってすぐ伝わるようなもんじゃない
そっかそっか、
盛り上がんないよ多分、
そっか
盛り上がんないよ、なんないでしょ何言ったって
そうかな、うん、いい川柳で
したあまりにもいい川柳だったらそりゃおーとはなるけどさ、
やったことないから、うん、わかんないね、ちょっと1個なんかテーマ言ってみて、
あ、今、うん、今やるの、
あの全部カットするかもしれないけどちょっとできるかどうかちょっと試したい、
今分かりました、じゃあまあ、うん、まあちょっと大きいところで、はい、オリンピック、
オリンピックね、うん、ちょオリンピツク、あ、6文字かあ、オリンピックツがあるから5文字だね、うん、
ちょっと何秒か経ちましたけどさあ、
オリンピック ね
この間も怖いですよね、人前だと
これ怖いな、やっぱこれマ
シーンっていうのも怖いですからね、うん、さあ即興ゴリラ川柳いけるかな、
うん、はい
はい、できました、
はい、できました、
では室木お寿司の即興悲しみゴリラ川柳、お題オリンピックで一句、
オリンピック、うんこを投げて退場し
まあ、はい、その、まあ、基礎のやつ
しょうがないよこれは
そういうだから即興でやったからってやつなんです、
これやめよう、これやめよう
これは絶対ダメです。
これ
は絶対ダメですね。
あの、うまくできたらカットして突然現場でやろうかと思ったけど、
はい、
ダメだ。
これは怖いですね。
ああ、よかった、今。想像した、会場を。
あと、まあ何ですかね。でもまあ、やっぱゲストはいると思いますよ。
絶対、あ、本当ですか。
まあ、さっきのゴリラの専門家に限らずですけど、僕とお寿司さん2人だけじゃやっぱさ、
うん、
せっかくのイベントなんでゲストは呼ばなきゃいけないかな、
そしたらやっぱりね、
うん、
悲しみゴリラ川柳一番弟子ってのがいるんですよ、
あ、一番弟子がいる、
ええ、あの宮川聡という漫画家
まあ、ね、よくラジオにも出ていただいてますけども、宮川さんね、
そう、宮川さんの何通も何通も送ってきてくれてる、
ゴリラ川柳に、
ゴリラ川柳に、
確かに、
だから、
うん、
お願いしたら出てくれるんじゃないかな、
なるほど、まあそうですね、まあ進行もあるしプライベートでも、
うん、そうですね、うん、まあ、忙しいかな、あの人な、
うん、まあ、お願いしたらね出てくれるかもしれないですけど、まあ、あとは誰ですかね、まあ、やっぱ悲しみなんで、
うん、
悲しみといえばいつもここからでしょ、
悲しみといえばいつもここから、
悲しい時でしょ、
え、久しぶりすぎて
そう、悲しみゴリラ川柳と悲しい時のコラボが実現したらやっぱりこれが一番いいんじゃない
か
な、
あ、確かに、
うん、
よ、あれ読んでもらいたいね2人に
ね、それとあとアルゴリズム体操を その場でやれば、うん、あのアルゴリズム体操、今日は悲しみゴリラ川柳のイベントで
やってほしい放送してほしい絶対してくんないけど
どこって何どこと何が
勝手にやれないでしょ、多分あの2人が来たから
アルゴリズム体操は勝手にはできないかなぐらいね、いやだからどういうねイベントにするのか、まあ、あと僕がちょっと聞きたいのは、
はい、
あれですかね、なんかやっぱ悲しみゴリラ川柳がたまたまね、
うん、
今回書籍化になりましたけども、
ち
ょっとやっぱまだまだ室木お寿司、
うん、
何か
腹
に一物あるんじゃないかなって、この
腹に一物はなんか怒ってる感じになっちゃう
悲しみゴリラ川柳以外の企画とかも あの、わかんないですけど、なんか過去に幻となった企画とか。
あ、実はね、結構いろいろあるんですよ。
あります？
俺ね、あの、うん、こう見えて、うん、やたらいろんなことをね、うん、やってはすぐやめてっていうことを繰り返してきた人間なんです。
あ、そうなんだ。
結構本当にね、もう闇に葬ってるやついっぱいあるんですけど、うん、
じゃあこの悲しみゴリラ川柳はたまたまなんか、
たまたま、ね、そうですね、うん、間口がちょっと広かったっていうのもあり、まあ続けられたから、
はいはいはい、まあなんかたまたま世に出ましたけど、うんうん、世に出た後糸井さんにも、糸井重里さんにも。
ああ、そうですよ、もう忘れてたけど俺
リツイートした。忘れんなよ
だいぶ昔の話だから。
糸井さんがリツイートしてくれたから書籍化まで行ったっていうこともね、
確かにあるわけですから、
だから再び糸井重里再びっていうコーナー
どういう
か、あーこれなら糸井さんと
僕
んじゃないかなっていう、
糸井さん食いつきそうみたいな、
室木お寿司の考えてる企画をちょっとここに持ってきて、会場のお客さんの反応とかを見ながら、じゃあ次はこれにしようみたいな
企画プレゼン、
そういう会議とか。
ああ、それは分かりやすいね、うん、なるほど。
そういうのをなんかちょっと考えてみようとか、なんかそういうことをやったらいいんですかね、やっぱ。でもなんかまあいろいろ考えてはいるんで、ちょっとまだね、日にちとか会場とか分かんないですけども、あの決まった時はこのラジオで、っていうかもうこのラジオしか告知する場所はないんじゃないかなと思ってるんですけど
確かにそうですね。
ね、
ああそうだな。
そうそう、なんであんまりね大きい会場じゃなくて、まあ本当に
まああの
アットホームな、
そう、それは間違いなく、
うん、
基本的には緩い感じで、
ね、
あとまあ入場料も取らずに、
あ、もう全然ただで、もう来ていただけるだけでありがたいぐらいの感じに、
ただ本買ってねっていうのは、
それはね、
買って人っていうだけではあるかもしれないですけど、
うんうんうん、
基本的にはあの緩い感じ で、
ね、
あのじゃあなんかなんとなく行こうかなっていう感じのイベントなんで、ええ、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
アリチャアリアワ
3、いる人
出た、
いつものごとく、
いる人読むってどうですか。
あ、ゴリラ戦
略、ゴリラ戦略
それはもはやどうなんだろうな、アリッチャリアワーのイベントになっちゃうけど
確かにそうだね。
でもな、あ、でもグッズとかもさ、作った方がいいんじゃないの、イベントやんなら。
あー、そっか、間に合うかな。
せめてステッカーぐらいはちょっと会場限定みたいな感じで。
そうだね、確かに、う
ん、配布とかした方がいいよ、それは。
確かにね、
うん、
じゃあちょっとそれも考えます。
はい、グッズもね、
はい、
というわけでいる人読んでいきたいと思います。
はい、
ね、もうこのコーナーも長いですけどね、いっぱい
ある。本当だね、
まあ、いる人っていうのは皆さんが普段の、生活の中で見かけた、この人よくいるなとか、うん、またこの人いたみたいな人を、
うん、
見つけて、この、コーナーにメールを出していただければ。
そうです、
いる人研究家の僕とお寿司さん、
ね、もう研究家になりましたね。
いるいるとか
誰でも言えるやつだ、
ないんじゃないかなと
か、それも誰でも言えるやつ、
口々に勝手なことを言うってい
う
コーナーでございます。
これがねこんな続くとはね、はい、うん、
というわけで、今日もいる人来てますんで、
はい、
読んでいきたいと思います。
はい、
マタイさん。
お、マタイさん、
うん、
初めてですかね。
マタイさんのいる人、焼肉屋でこれ1枚200円かなど1枚あたりの値段を出す人
いますね。これは出しちゃうね。
これやっちゃうよね、
うん、やっぱこれは日本が教えた算数のその弊害ですよね、
うん、基礎教育がしっかりしてるだけに、
しっかりしたからこう割ってしまうという、
1枚あたりの単価を出してしまうというね、これ貧乏症なのか、うん、なんかやっぱ気になっちゃうんだよね。
だから気になる、
うん、あと寿司とかもさ、
うんうんうん、
ウニがなんか500円か一皿っつって運ばれてきた時に、これ一口で250円よみたいな150円って言ったらさ、
うん、
カントリーマームとか一袋食えちゃうのに寿司だと一個なんだねみたいな。
そう、すぐねお菓子に例えるんだよその後ね、
うん、なんかすぐそういうこと考えちゃいますよね、
うん、でも なんでだろうね、
うん、
やっぱ一個の単位にした時のインパクトっていうのがあるのかな、
うん、そう、俺あれもやっちゃうもん、なんか居酒屋行ってさ、
うん、
あの飲み物を頼むじゃん、
うんうん、
でまあ、生が一杯400円だったら、
はいはい、うん、
今生 6人ぐらい頼んだからこの一旦で2400円ぐらい使ってんだみたいな、
あ
なんかすぐちょっと
計算しちゃう、
考えちゃう、
わかる、それもそうだし、うん、俺はあと新幹線とか乗るとさ、うん、満席だったりするじゃん、
はいはい、
大概、
はい、
でこの人たちみんな1万円ぐらい、うん、まあ高くて1万円とか、うんまあ、5、6000円払ってんだなと思うと、
はいはい、
ちょっと待ってこの車両いくら儲かんだっていう、うん、あの店側の儲けをすげえ計算してしまう、
はいはいはいはい、すごい考えちゃうよね、なんか、うん、
あれ何なんですかなんでですかあれは、
そんな数字を分解したってね、意味ないんですけどね、結局
結構ねみんななんか数学苦手みたいなこと言う人多いですけど、
うんうん、
割と当たり前のように結構計算を日常でしてるんじゃないですか、
うん、
なんかそう思うとねこの社会って不思議だなと思いますけど、
こういう人のためにも、うん、なんかそういう需要に応えられるツールがどんどん出てほしいですね。例えばなんかこのさゴーグルみたいのかけたらさ、
うんうん、
肉がバッて出てきた時に、
うん、
この肉が一皿何円で、
うんうん、
1万円あたり何百円 で、
うんうん、
でこの何百円のうち、いくらが店に入って
そこまで
いくらが農家に入って
農家にも
みたい な、 な
んか
で卸しがいくらでみたいな、なんか一瞬にしてこう数字の情報がバコーンって飛び込んでくるみたいな、
それ面白いなあったらいいけどね、
そういうアプリとか未来になったら出てんじゃないかな
と。確かにそのね、うん、あの何 AR とか、
うん、
VR そこら辺を駆使したらなんかできそうな感じもするよね、
うん、そうで、やっぱ原価中っていうのがいるじゃないですか、
はいはいはい、はい、いますね、
居酒屋
原価知り
たがる、マクドナルドのポテトってさ原価何十円なんだぜ、
はいはい、いや言うね、しかもそれ嘘っぽいんだよねそれじゃ適当に決めてる数字なんだよね
そうそう、だからそういう原価中のニーズにもね、でも住みにくい世の中で、
ね、そうバレるじゃんあの本当に原価むちゃくちゃ
安かった、まあ、どんだけ持ってるかっていうのはバレちゃいますからね、
うん、なんかでも1個あたりのやつをすぐに計算してくれるとかいうのもちょっと面白いけどね、
あ皿のってこと、
そうなんか 割用のないさ、
はいはいはい、
ものとかもあるじゃないですか、
うんうん、
だからポップコーンとかも一粒いくらとかもめんどくさくて計算しないじゃないですか、
しないしない、
それも瞬時
に瞬時にマイクポップコーン100円で何粒入ってるんで一粒あたりいくらですみたいな、
う
ん、
そう、
あこれ2円なんだって言って
っていう思うだけのアプリ
だけのやつ、
ね、うん、
こういうのもなんか面白そうですけどね、
うん、次いきますか、
次いきましょうかね、
はい、
都営前立腺さん、
あ、ありがとうございます、
うん、都営前立腺さんのいる人、みんなで食事をしているときに冷めちゃうから先に食べてていいよと言われたのに断って待つ人、
あー俺
これなんなんだ
ろう、俺は本当に嫌なんだよなそれ、
いや嫌だよ、嫌だけど、
うんうん、
嫌なんだけどなんて言うんだろうな、その待てるんなら待とうかみたいな感じなんですよね、これ。
あ、まあね、
その時間が読めないから帰ってくるまでの、うんうん、だからすぐもうトイレとかですぐ帰ってくるなら待っとこう、待っといて、うんうん、みんなで始めた方がなんかさ、乾杯とかもさ結局その来たやつに対してまたやるわけじゃないですか、
あ
だからその手間が嫌なんで、
あ そういうこと、
まあ、一斉に始めたいんですよできたら、
あそれは俺も待ってますよ、
うん、
それも確かにそうかもしれないけど、うん、俺が想像したのは、
はいはい、
メニューってバラバラに来るじゃないですか、
うん、ご飯、うん、来る来る来る来る、
ご飯ってそのラーメンの方が先に来たりとか、うん、で他のやつが揃うまで待ってる人がいるでしょ、
はいはいはい、うん、
それはもう待たない
でほしい、それは待たないでほしいよ、ね、
でしょ、
そこは
そっちじゃないのかな、
そっちでしたそっちの話、ちょっと僕乾杯のこと考えちゃったけど、
あ乾杯のパターンもあるけどね、まあ、
ファミレスとかですよね、ファミレスとかで、
う
ん、
そうそうそう、
注文が順々来るんだけど、
うん、
あもう来たから食べていいよみたいな、
そうそうそうそう、
言っても、うん、いやまあもうちょっと待っとこうかなみたいな、う
ん、いるんだ、なんか
一斉に始めたいっていうね、
うん、そうそうそう、あとなんか自分だけ食ってんのがちょっとさもしいみたいな、
あそれはあるね、
なんかね、
そのなんか最初に来ていち早く
もガッツ
ガッツ
っていやしい
っていう、やってるのが
なんか見られてるね、みんなすげえ見られる、
それはあるよね、
あそれは確かにある、
うん、あれですね、潤滑油的なメニューとかを頼んどいた方がいいのかもしれないですね、一人で単品一個みたいな注文の仕方じゃなくて、そのみんながつまめるものを
なるほど、ね、
さっと滑らすことによってその苦痛を取り除くみたいな、 いつも始めてもいいよみたいな感じにしとくっていう。
そこまでね、うん、その会をスムーズに進行させようなんて誰も思ってないからね。
意外と気にする人はさ、気にすると思うんだよね、これ。特に、あの、身分差が激しい。
あ、確かに。
まあ、友達同士だったらさ、気にしないと思うんだけど、完全に自分より身分が上、うん、目上の人が、その人の、スーラータンメンがまだ来ないぞっていう、
うんうんうん、
社長のスーラータンメン遅れてるぞって時にさ、自分だけがチャーハンをこうガカガカって食べてるわけにはいかないと思うんですよ。
それはダメでしょ。
それは待つと思
う。それは確かに待つ。それはもうマナーですね、うん、その上下関係のビジネスマナーですよね、それは、うん、
それでまあ社長がいくらね、うん、僕のスーラータンメンはまだ来てないから、
うん、
いいよチャーハン食べて、
えいいっすか、
うん、ともならないと思うんですよね。いやいや、あの、みんなでね、一斉にあげた方がいいんでみたいなことを返しちゃうと思うんですよね。で、社長もそこでさ、
うん、
いいから食えよとは言えないじゃないですか。
言えないですね。
必要に食え食えっていうのもなんか違うなって感じもするから、
急に変なパワハラになるからね。
ここの交わし方っていうのは実はちょっとやっぱ難しいっちゃ難しいですよね。だからこその集団注文、集団メニューをまず1個配置する。
集団メニューね、
うん、なんかレイドバトルみたいなさ、みんなで一斉に戦うボスみたいなやつを頼んどいた方があ その後の展開が楽になるっていうのはあると思うんですよね。
確かにね、
うん、
まあ、それがお通しみたいなもんだよね。
あ、それがお通しなの？
長々となんか
お通しってそうなの？
お通しは
お通しそれに数えてなくない？
いやでも、うん、意味合いとしてはそうですよ。
意味合いとしてそうなの？あれ
あれはだからみんなでさ、うん、あのすぐ始められるようにっていう置いてあるやつですよ。
あ、お通しってそうなんだ。
な、他に何の意味があるん
だ。いや違う違う違う、その、うん、あの潤滑油的なさ、
あ
との展開を楽にするためのものっていう認識はなかった俺。なんか、まあ、席料チャージってことでしょあれ。
まあそうです、
チャージのなんか戻しとしてのリターンとしてのあれなんかと。
あ、まあそういう意味もあるけど、意味合いとしては、うん、飲んで最初の一品が来るの遅くなっちゃうから、はいはい、これ食べて待っててくださいっていう意味ですよ。
そこ、いやそこはあるけど、うん、その
じゃあ潤滑油それとあんまり変わんないで、潤滑油みたいなもんじゃない
ですか。そこまでは俺見てなかった。まあでもそもそもそのあれかも、お通しが出てくる店でのこの状況はないかも、
うん、そうだね、確かに、うん、そのファミレスとか、ね、
単品
ラーメン屋とかだもんね。
個人が個々に頼むっていう環境での、うんうん、俺の方が合ってんだよ
じゃああれだ、うん、変な占いの機械とかあれじゃないですか
いや、あれ
がそういう意
味、あれはなんか関係あんの
あれだから人が一人だけなんか飯来ちゃった時に気まずくなんないように、あれこれ何これっつって
それでもそれ食ってんでしょ。それは解決してないでしょ。
でもバレないから食ってる時
バレバレてる。占いやったら気づくでしょ。
食ってないで占いに夢中だから。
そんな占いに夢中になんないですね。あれ何なんだろう。あれがある店の基準何なんだ
ろう。あれがある基準何なんだろう。
ふとした時にあるけど、
あるあれを置くべき人間だなっていう、うん、マスターが置いてるんだと思う。なんか普通のいい、
あれはつまんないよね
でもなぜかやりたくなるちょっと。
いや、やりたいけどさ、そのあまりにも娯楽性がなさすぎない？もうちょっと頑張るよって思わない？
確かに
引っかかることかけようって思うそのまんますぎてさ、結果
は。あ、まあね、
うん、
それはまあしょうがないですよ
ね。いや、だからもう何なんでしょうね結論は出ないんですけども、まあまあ、まあ、あるよねって、うん、そういうことですね。じゃあ次、
はい、
雨の日は寝るさん、
お、ありがとうございます、
ね、雨の日は寝るさんのいる人、目当ての商品が見つからなくても絶対店員に聞かない人。
うん、
これわかる、
わかるうちらはそういうタイプ
ですか。これわかる。俺はどっちかっていうと聞かないタイプ。
あ、
でもなんか、
うん、
今日は聞いていいっていう日はある。
ある。ある。聞いていい日すぐ聞くときあるよね。
そう。もうね、入ってすぐ聞いちゃう日ある。
わかる。
普段絶対聞かないんだけど。
うん、
お、今日聞けるなって思って聞いちゃう日がある。
そういう時の俺って多分結構かっこよくなってる気がする。う
ん、なんか単純機嫌がいいんだ
ろう。機嫌がいいんだ。
その日は。今日はもう聞けないなっていう
方に
入っちゃってる日があるんだよね。 だからもうなんか店の中とかめっちゃうろうろして、うん、ねえじゃん鶏ガラスープどこにあんだよみたいな
鶏ガラスープぐらい見つけてくれよ
分かるとこ置いとけよみたいなのですごいなんかもやもやするけどでもなんか今日はやだなみたいな。
わかるわかる、なんかやっぱ人に人と接したくない日があるただただ
確かにね、なんかあるんですよね、そういう日。
俺それですげえ今思い出したけど、
うん、
すげえ聞きたくない体調の時に聞かなきゃいけなくなった時があった、
は
い、すげえすげえ恥ずかしいエピソードなんですけど、
はい、
なんかね、
うん、
結構前、
うん、
まあ、20代ぐらいの頃に、
はい、
嫁さんが、
うん、
俺がツタヤ行くっつって、
うん、
CD 借りに行くっつって言ったら、うん、嫁さんが借りてきてほしいのがあるっつって言われたの、
うん、
でスキャットマンジョン借りてほしいって言われたんですよ。それもだ
罰ゲームじゃん罰ゲームじ
ゃんなんで今それ聞きたいのってさ。だけどなんか今
久々にあのスカパラパラ
ってそれを今聞きたいっつって、うん、
聞きたいって
どうしても聞きたいっつって、うん、でも分かったっつって調べ行くわっつって、はい、まあ20代も30ぐらいだったかな、うん、か結構最近じゃ最近ですよ。
そこでスキャットマンジョンいきなり聞きたい YouTube で聞けばいいじゃん。
ああそうか、そうだよね。でも当時
あるある全然ある全然ある
よ携帯とかじゃ聞けない頃だって多分。
あ、なるほどね、まあ、携帯じゃ聞けない
かも、うんうん、でもなんかちゃんと聞きたいみたいな、うんうんうん、で TSUTAYA行って、うん、で当然すぐあると思ったんですよ、
はい、
で探したらなくて見つけらんなくて、うん、でも嫁さんどうしても今日聞きたいっつってたから俺これ聞かなきゃいけないのかなと思ってさ、うん、店員さんにもう聞こうっつって、
うん、
なんか男の店員に、
うんうんう
ん、あのすいませんスキャットマンジョンってどこにありますか、うん、って聞いたら、うん、はって言われてはって言われた。いや、あのスキャットマンジョンって、
うん、
もうそれを言うのめっちゃ恥ずかしいじゃん。こいつ
ふざけてる
な。なんで今急スキャットマンジョン来てんのとも思われるし、うん、何こいつって言われるじゃん。それで聞いたら本当にそいつが全然知らなかったの、
うん、スキャット。でもそう世代がねやっぱ。
あ、そうだ、若かったからね、うん、えスカットマンジョンですかつっていや違う違うスキャットマンジョンなんですっつって、
うん、俺たちは知ってるだろうと思うけどもう10個ぐらい下だと思うさ知らない
知らないんですよ、うん、でもめちゃくちゃ恥ずかしい、うん、あかん顔熱くなりながらお客さん他にいんのよ。だってあいつスキャットマンジョンそんなに聞きたいの
今嘘でしょって思う
それ結局分かんなかったの
借りれなかった、
借りれなかった、
そんな恥かいたの
に恥かいたいやあれは恥ずかしかったなって今思い出したわ。
うわーやだわそれ。スキャットマンジョンをねもう探したくもない
探したくもないし
そういう日ってあるよ、
ね、そういう日ある、
うん、
そうだから話しかけたくない日に話しかけるとろくなことないっていうことですね。
まあじゃあ今日はこんぐらいかな。
はい、
ね、いろいろできまして、
ええ、
まあちょっとゴリラ川柳のイベントも、
あ、そうですよ、
ね、近々発表できると思いますんで、
あと本買ってくださいみんな。
そうね、
そこ、
うん、もうこの放送の頃にはおそらくアマゾンに情報が出てると
思うんで、あ、そうですね、もう本当にね、ぜひ、
ね、
本当に何の意味もない本なんですけど、
うんうんうん、
でも逆にね、意味ない本が売れるべきこの世の中になってほしいなと、
そうはならない。
なんだよ、おもころの編集長に言われたくねえよ。
まあそういうイベントとかもあるんでぜひ、
はい、もうぜひお願いします。
あのお寿司さんの子供のね、
そうです、俺を助けると思って
ね、血の巫女がいるんで
そうなんです、
うん、
ね、
ミルク代おむつ代に変わると思ってぜひ、皆さんよろしくお願いします、ということで、
はい、
本日はこの辺で、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。